Those of us who have been around a while,
ワスリン長老と私はかなり年を重ねました。長く生きているとこの試しの人生には一定のパターンがあることに気づきます。人生の良い時と悪い時、山や谷、喜びの時期と悲しみの時期、豊かな時と貧しい時は周期的にやってきます。予期せぬ時に好ましくないことが起こるとストレスや不安を感じることがあります。この世での課題の一つは生活上のストレスや苦労に負けないこと、つまり人生の様々な時期を前向きに楽観的な姿勢を保ちながら耐え忍ぶことです。困難や問題にあったときはロバート・ブラウニングの希望にあふれた言葉を心に刻み込むと良いでしょう。最善はこれからやってくるのだ。人生のすべての苦難や嵐をあらかじめ知ることはできません。間近に迫っているものですらわからないのです。しかし信仰と希望を抱く私たちはイエス・キリストの福音が真実であり、最善はこれからやってくるということを一点の疑いもなく知っています。私の人生でも特に大きなストレスを感じた時期がありました。仕事の問題を抱えていた時、妻が命に関わる病に侵されていると診断されたのです。私も家族も押し寄せる逆境に押しつぶされそうでした。嵐のような日々から来るストレスと不安に飲み込まれそうになったとき、妻と私は苦しみを和らげる方法を見つけました。私たちは家から数マイル離れたある場所までドライブをしました。一時的に悩みを忘れ、落ち着き、話し合い、励まし合うためです。行き先はウォールデンポンドという木々に囲まれた小さな美しい池でした。妻が元気な時には池の周りを散歩し、歩くのが大変な時は車の中で話しました。ここは一休みし、瞑想し、癒されるための特別な場所となりました。その理由はウォールデンポンドの歴史にあるのかもしれません。ウォールデンポンドはヘンリー・デビッド・ソローが世の喧騒を避けて何年かを過ごした場所です。だからこそ私たちはここで簡素な生き方ができるという希望を持ち、広く複雑で忙しい生活から逃れて気分を一新することができました。1845年3月、人生とは何かを見極めようとウォールデンポンドのほとりに移ってきたソローはここで2年間を過ごしました。鉄道員から購入した粗末な小屋を取り壊して材木を作り、さらに森から材木を切り出すと、親友のラルフ・ワルド・エマーソンの所有する土地の一角に自分の小屋を建てました。細かく収支を記録し、わずか28ドル12セントで家と自由を手に入れたと記しています。簡素な生活を続けるため庭を作って、エンドウ豆、ジャガイモ、トウモロコシ、豆類、株を植えました。そして生活必需品を買うためのわずかな利益を得るため 2.5 エーカーの 豆畑を作りました。確かにわずかだった利益は8ドル71セントでした。ソロは時間をほとんど気にせず暮らしました。こじんまりとした小屋には時計もカレンダーもありません。付近に育つ植物、鳥、動物など自然の美しさと不思議を研究し執筆する日々でした。しかしこの世から隔絶していたわけではありません。コンコードの街を頻繁に訪れ、人々を自宅に招いて会話を通して啓発し合っていました。そして2年が過ぎるとソロはためらいもなく小屋を後にします。簡素な暮らしのもたらす霊的な恵みを体験することが彼の目的であり、そのために十分な時間は過ごしたと判断したからです。ソロはまた人生の新たな経験が行く手に待ち受けており、さらに一歩を踏み出し新たな探検に出る時が来たと感じていたのです。ソロはこの経験から人が本当に必要とするのは食物、衣服、家、燃料の4つのみであると結論付けました。 生きていく上で基本として必要なこれらの4つの事柄について、また簡素な生き方のもたらす霊的な恵みについて詳しく話しましょう。第一の必要は食物です。松井聖徒イエスキリスト教会の会員である私たちには神聖な知識があります。それは体と霊の関係について明らかにされた真理です。教義と誓約第88章15節には霊と体が人をなすと書かれています。私たちを肉体的にも霊的にも祝福するため、主はさらに健康の立法を与えて、どの食物と物質が体のためになるのか、またならないのかを明らかにされました。これらの指示には、教義と誓約第89章にある約束が伴っています。これらの言葉を守って行うことを覚え、数々の戒めに従順に歩むすべての生徒たちは、そのへそに健康を受け、その骨に髄を受けるであろう。また、知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝さえ見出すであろう。また、走っても疲れることがなく、歩いても弱ることはない。また、主なる私は彼らに一つの約束を与える。すなわち、滅ぼす天使は、イスラエルの子らを過ぎ越したように彼らを過ぎ越して、彼らを殺すことはない。知恵の言葉について、小冊子は高度の強さのためにほど優れた勧告はありません。主はあなたの体を大切に扱うよう命じられました。そうするためには教義と誓約第89章にある知恵の言葉を守らなければなりません。栄養のある食物を取り、定期的に運動し、睡眠を十分にとってください。これらのことをすべて行うなら、有害な常習癖を避け、知性心を維持することができます。健康な体、機敏な精神、聖霊の導きなどの祝福も得られるでしょう。麻薬、薬物、その他感覚を刺激したり、興奮状態を招いたりする危険な行為は、あなたの肉体、心、霊の健康を損なう恐れがあります。そのようなものの中には、違法な薬物、処方薬や市販薬の乱用、日用製品の薬剤も含まれます。私たちは死すべき肉体に害を与えることを望みません。肉体は神からの賜物であり、父子の体と霊が再結合することは天の御父の偉大な幸福の計画の一部だからです。第二の基本的な必要は衣服です。霊的な祝福をもたらす簡素な生活を送るには、質素で慎みのある服装をする必要があります。服装や身だしなみは自分についてのメッセージを人々に伝え、周囲の人々の中での自分の振る舞いにも影響を与えます。慎み深い服装をするなら、御霊がとどまり、盾となって私たちを守ってくれることでしょう。女性のファッションで世の中の流行は常に極端なスタイルを助長しています。最新のファッションデザイナーの多くは、1着分の生地で2着か3着を作ろうとしているようです。女性の衣服の上半分からも下半分からも生地を減らしすぎている場合が多く、時にはお腹の周りの生地も節約しています。男性のファッションも極端なスタイルを取り入れています。そうした服装は以前は存在で不適切だと言われていました。だらしない服装はほとんどの場合、だらしない態度につながります。皆さんの多くは間違った注目を集めるために服装や身だしなみで目立とうとしすぎており、主はそうした注目を正しいとはされません。モルモン書の命の木の話で、木の実を食べた人をあざけった人々の衣服の装いは非常に華やかでした。大きく広々とした建物の中でファッションばかりを気にする人たちは、多くの人々に恥ずかしい思いをさせ、彼らが禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなったことの責任を取ったことを思うと、その深刻さが実感できます。N. エルドン・タナー館長はかつてこのように警告しました。慎みのある服装は心と思いの表れであり、自分と隣人、そして人類の創造主を敬う気持ちから生まれます。慎みは謙遜さ、好ましさ、礼儀正しさの表れです。両親と教師、青少年はこれらの原則に従い、聖なる御霊の導くままに、服装と身なりと外見に関する問題について具体的に話し合い、選択の自由を使って責任を引き受け、正義を選ぶようにしてください。 ソロの第三の必要、すなわち家について話しましょう。現在アメリカを襲っている住宅市場の危機について新聞も大きく取り上げています。覚えている限り、私たちは収入の範囲内で生活するようほぼ全ての総大会で勧告されてきました。お向かいの大きな家ではなく、自分の収入に見合った家を選ぶべきです。ヒーバー J. グラント大官庁はかつてこのように語りました。思い出せる限りの記憶をたどると、ブリガム・ヤングの時代から現在に至るまで多くの人が壇上から負債に陥ることのないよう強く警告してきました。今日のすべての問題の大半はこの勧告に従わなかったために起きていると私は考えます。簡素な暮らしを送るための良い方法は、繰り返し受けてきた勧告に従うことです。それは収入の範囲内で生活し、負債を避け、もしもの時に備えて貯金をすることです。倹約、勤勉、節約、つましさが身につくよう訓練し、習慣とするべきです。自己管理のできる家族は利子を払わず受け取っています。ソロが最後に挙げた必要は燃料です。価格高騰、限られた供給源、供給者への危険で予測不可能な依存、新しい持続可能なエネルギー源の必要性など、燃料やエネルギーの問題が大きな話題となっています。これらの複雑な問題についての議論は政府の指導者と産業界にお任せします。ここでお話したいのは例の燃料のことです。主はご自身の身元に帰るための道を示す素晴らしい計画を与えられました。しかし、この世の旅路を終えるには例の燃料が必要です。到着した花婿を迎えるための油を十分に蓄えていた5人の思慮深い乙女を見習いましょう。霊の油を十分に蓄えておくには何が必要でしょうか。神の永遠の計画を知り、計画の中での自分の役割を知らなければなりません。自分の思いよりも主の御心を優先しながら義にかなった生活を送ることで、私たちは約束された祝福を手にするのです。ウィリアム・アール・ブラッドフォード長老はこの壇上から次のように教えました。正義は極めて単純です。私たちは人生のあらゆる状況で正しい道か間違った道のいずれかを選択しなければなりません。正しい道を選んで行動するならば、天の力をもたらす正義の原則により守られます。しかし、間違った道を選び、その選択に従って行動するなら、天の約束や力は失われ、私たちは一人取り残され、最終的には失敗するのです。この世を去る直前、神と和解することができたかと尋ねられたソローは、私には神と言い争った記憶がありませんと答えました。日々のストレスからの解放を願うとき、生活を簡素にする方法を熱心に求めることができますように。偉大な幸福の計画の中で主が示された霊感あふれる勧告と指示に従えますように。聖霊を伴侶とするふさわしさを身につけ、この世の旅路を進むにあたって御霊の導きを受けられますように。天の御父の身元に戻って生活するという、この試しの世における究極の目的を達成するために、自分自身を備えることができますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。